山ハートフルダイアリーマイドリームオブクラシックの番組パーソナリティの吉岡瑞希です。春の日差しが毎日心地よい季節になりましたね。1年ぶりの更新になりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。大学ではリモート授業が減って対面授業が多くなり、充実した学校生活を送っておりました。たくさんの演奏会やオンラインコンサートにも出演させていただき、実り多い1年でした。1月の演奏会では初めてオーケストラの方々と共演させていただき、貴重な体験をさせていただきました。ショパンの協奏曲第1番を演奏したのですが、指揮者の方や管弦楽団の方々と共に奏でる音楽は2台ピアノの時に比べてすごく音が立体的に感じました。オーケストラの方々と合わせながらも自分自身の音楽を表現するということに難しさとともにワクワクするような楽しさを感じました。今回は春ということで、ベートーベンのバイオリンソナタ第5番春をご紹介させていただけたらと思います。それではお聞きください。
Thank you.
幸福感に満ちあふれた明るい曲奏から春やスプリングソナタという愛称で親しまれています。このソナタは春という名前の由来ともなっている初々しい第一楽章のテーマをはじめとして全編軽やかで美しいメロディーが散りばめられ、ベートーベンの持って生まれた才能が発揮されています。第4番よりかなり早い時期に構想されたと言われていますが、曲の構成も3楽章から4楽章へと拡大され、見事な統一感を感じさせる作品となっています。ベートーベン自身のバイオリン演奏は技術的に稚拙で、自作のバイオリン部分を公開で弾く機会はほとんどなかったため、バイオリンのイリアムにもピアノのそれに対するほどは通じていなかったので、ソナタの旋律リズムはピアノのものが中心になっています。ここからはマイ留学ノートのコーナーです。このコーナーでは私の留学の体験談などを少しずつお話しさせていただきたいと思います。今回はアレクサンダー・ロスラー先生との出会いについてお話しさせていただきたいと思います。私は高校3年生の時にコンクールで助成をいただいて、オーストリアのウィーン国立音楽大学のマスタースクールに参加させていただき、その時にご教授してくださった先生です。ロスラー先生のレッスンはとても明確で分かりやすく、直接弾いて教えてくださるため細部までしっかりと学ぶことができました。また曲に深く愛情を持って教えてくださるので、新しい発見や学びがあり、とても刺激を受けました。ウィーンにいる間、たくさんの曲を見ていただきました。私が体調を崩し、レッスンに行けなくなってしまい、落ち込んでいた時も、お忙しい中歩行してくださいました。ウィーンでの最後のレッスンが終わって、ご挨拶をした時に、お食事に誘ってくださり、ウィーンの街を案内してくださいました。その頃はあまり英語ができなかったので、片言の英語だったのですが、ロスラー先生はたくさん音楽や作曲家、ウィーンのことについてのお話をしてくださいました。 その時に私がラフマニノフのソナタを弾いていたためか、食事の後にロシア正教会に連れて行ってくださいました。日本では見ることのできないとても素敵な教会にすごく心惹かれました。ロスラー先生とのお話の続きはまた次回させていただきたいと思います。本日お送りする作品はリスト作曲巡礼の年第2年イタリアです。この作品は1837年7月から1839年11月にかけてマリー・ダグー伯爵夫人とリストが2人で滞在したイタリアでの印象をもとに作曲されています。リストはイタリアでダンテの叙事詩、新曲などの文学作品やラファエロ、ミケランジェロの絵画など様々な芸術作品に触れました。その刺激を受けて作られたことは全7曲の題名からも明らかです。作曲は1839年までに第3曲目を除いて一段落していたと考えられていますが、1858年になってようやく巡礼の年第2年イタリアとしてまとめて出版されたそうです。今回演奏させていただく第1番婚礼はルネサンスの三大巨匠の一人、画家ラファエロによる聖母マリアと聖ヨゼフの婚礼の場面を描いたマリアの婚礼にインスピレーションを受けて作曲された宗教的な作品で、明るく清澄な響きを特徴としています。それでは吉岡瑞希演奏によりますリスト作曲巡礼の年第2年イタリア第1番婚礼をお聴きください。 今後の演奏会の予定ですが、7月10日に浄水のピアノサロンアーピアチェイレイントヨタ特別企画ジョイントリサイタル2022イントヨタに出演させていただき、近藤由紀さんと共演させていただきます。この特別企画は愛知県の若手演奏家を応援するということで、今回演奏者に選んでいただきました。アーピアチェーレイントヨタはスタインウェイ D274 を備えた木調の落ち着いたホールで、上部の最高窓と間接照明により芳醇な響きが天井の光を携えて降り注ぐように設計されています。私は小学生の頃から何度か聴きに行かせていただいているのですが、とても演奏者が近く、音の響きと一体感を味わえます。いつかこのホールで演奏させていただけたらと思っていましたので、このような機会をいただけてとても嬉しく思っております。近藤由紀さんは東京芸術大学卒業後にフランスで研鑽を積まれたピアニストで、今回初めて共演させていただきます。今回は先ほどご紹介させていただきましたリスト作曲巡礼の年第2年イタリア第1番婚礼第7番ダンテを読んでにスクリアービン作曲ピアノソナタ第2番の幻想ソナタ、ドビュッシー作曲12のエチュードの1番とアンコールに数曲演奏させていただく予定です。素敵な演奏ができるように頑張りたいと思います。チケットのご予約は4月10日の正午からアーピアチェールのホームページよりスタート予定です。ぜひお聞きいただけましたら嬉しいです。8月にも友人とコンサートを企画しております。また詳細が決まりましたら Facebook、Twitter、Instagram などでお知らせをさせていただきます。ピアニストを務めさせていただいております明大作曲同好会主催のオンラインコンサート、名古屋の作曲家たちを明大作曲同好会の YouTube チャンネルで配信中です。ぜひお聞きいただけますと嬉しいです。今世界の情勢は不安定ですが、私が大学1年生の時にモスクワ音楽院へ留学させていただいた時は、ロシアの街も綺麗で食べ物も美味しくとても素敵な国でした。今の状況はとても悲しく、早く世界が平和になってほしいなと思います。ここまでお聞きいただき本当にありがとうございました。先日ラジオをお聞きいただいた方にコンサートにお越しいただけてとても嬉しかったです。その方からのリクエストをいただきましたので、最後に演奏させていただきます。カーペンターズのカレンのテーマ、どうぞお聞きください。それではまたお会いできる日を楽しみにしています。